日頃申ししように我は一文にぐして西国の方へ落ちゆくなり、いずくまでもぐしたてまつるべけれども、道にも敵待つなれば心安う通らんこともありがたし、たとい我打たれたりと聞きたもうとも、様なんど変えたもうことは夢夢あるべからず、そのゆえばいかならん人にも見えて、身をも助け幼き者どもをも育みたもうべし、情けを隠る人もなどかなかるべきと、ようように慰めたまえども、北の方渡航の帰りごとをも下回ず、引きかずきてぞ伏したもう、すでに打ったたんとしたまえば袖にすがって、都には父もなし母もなし、捨てられまいらせて後また垂れにかは見ゆべきに、いかならん人にも見えよなど受けたまわるこそ恨めしけれ、前世のちぎりありければ人こそ哀れみたもうとも、また人ごとにしもや情けをかくべき。いずくまでも伴い立てまつり、同じ野原の露とも消え、一つそこの見くずともならんとこそちぎりしに、さればさよの寝覚めのむつごとは皆偽りになりにけり、せめては身一つならばいかがせん、捨てられたてまつる身のうさを思い知ってもとどまりなん、幼き者どもをば垂れに身譲りいかにせよとかおぼしめす、恨めしゅうもとどめたもうものかなと、勝うは恨み勝うは慕いたまえば、三味中将のたまいけるは、まことに人は十三、我は十五より見初めたてまつり、火の中水の底へも共に入り共に沈み、限りある別れ島でも遅れ先立たちとこそ申ししかども、各心浮きありさまにて戦の陣へ赴けば、愚足し立てまつり行方も知らぬ旅の空にて浮き目を見せ立てまつらんも歌てかるべし、その上今度は用意もそうらわず、いずくの裏にも心安う落ち着いたらば、それよりしてこそ迎えに人をも立てまつらめとて、思い切ってとたたれける。平家物語巻7、維盛の都落ちです。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は栄華を極めた平家が都を離れ、安徳天皇を連れて西国へと逃れていく場面をお送りしました。都落ちに際して平家とその周囲の人々を取り巻くドラマが様々に展開されていきます。摂政藤原の元道は一度は平家と共に都を離れようとしましたが、思い直して引き返します。今回取り上げるのは小松の三味の中将平の維盛が妻や子供たちと別れる場面です。維盛の妻は獅子型に事件で亡くなった新大納言成親の娘にあたる人物でした。まずは維盛のセリフです。日頃申ししように我は一文に愚して西国の方へ落ちゆくなり、こんな意味です。日頃申したように私は一門とともに西国の方へ落ち延びていくのだ。いずくまでも愚したてまつるべけれども、道にも敵待つなれば、どこまでもあなたをお連れ申し上げたいが、道中にも敵が待つようなので、心安う通らんこともありがたし、安全に通っていくことは難しい。たとい我打たれたりと聞きたもうとも、たとえ私が打たれたとあなたが聞きなさるとしても、様なんど変えたもうことは夢夢あるべからず、出家しなさることは決してあってはならない。さあここで言う様を買う、様を変えるというのは出家を意味します。出家をすることは俗世との縁を切ることですから、恋愛も結婚も許されなくなります。それを踏まえて維盛のセリフの続きを見ていきます。そのゆえは、その理由は、いかならん人にも見えて、どのような人とも結婚して、身をも助け幼き者どもをも育みたもうべし、身を養ってもらい幼い子供を育てなさるべきだからだ。情けをかくる人もなどかなかるべきと、ようように慰めたまえども、あなたに愛情を持つ人もどうしていないだろうか、いやいるだろうと、あれこれ慰めなさったが、そう、自分が死んだら他の男と結婚してくれとの胸を述べた維盛です。これを聞いた妻の反応です。北の方渡航の帰りごとをも下回ず、奥方はあれこれお返事しなさることもなく、引きかずきてぞ伏したもう、衣をかぶって泣き伏しなさった。すでに打ったたんとしたまえば袖にすがって、維盛がもう出発しようとしなさるので、妻は袖にすがりついて、妻のセリフです。都には父もなし母もなし、都には父も母もいない、捨てられまいらせて後また垂れにかは見ゆべきに、あなたに捨てられ申し上げた後は誰とも結婚しようと思っていないのに、 いかならん人にも見えよなど、受けたまわるこそ恨めしけれ、誰とでも結婚しろなどと受けたまわるのは恨めしいことです。前世のちぎりありければ、前世からの祝宴があるので、人こそ哀れみたもうとも、あなたが私を愛しなさったからといって、また人ごとにしもや情けをかくべき、また別の人が私に愛情をかけるでしょうか。いや、そんなことはありません。さて、この部分で用いられている見る、見ゆなどの言葉は、男女が深い仲になる、夫婦になるという文脈です。自分が死んだら他の男と結婚してくれと述べるこれもりに、妻は全くそのようなつもりはないと述べています。妻のセリフの続きです。いずくまでも伴い立て祭り、どこまででもお供し申し上げて、同じ野原の露とも消え、二人で同じ野原の露と消え、一つ底の御くずともならんとこそちぎりしに、同じ海の底の御くずともなろうと誓ったのに、されば、さよの寝覚めの睦事は、皆偽りになりにけり、これでは夜の寝覚めの睦事は、皆嘘になってしまった。せめては、身一つならばいかがせん。せめて、我が身一つであるならば仕方がありません。捨てられた手祭る身の嘘を思い知ってもとどまりなん。あなたに捨てられ申し上げる我が身の辛さを知りながら都にとどまりましょう。幼き者どもをば、垂れに身譲り、いかにせよとかおぼしめす。幼い子たちを誰に世話してもらい、どのようにしようと思いになるのですか。恨めしゅうもとどめたもうものかな、と。恨めしくも都にとどめなさることですね、と。勝浦は恨み、勝浦は慕いたまえば、一方で恨み、一方で慕われるので。さあ、自分のみならず、子供までも都にとどめていくこれもりを恨み、そしてこれもりにすがる妻です。これもりの反応です。三味中将のたまいけるは、これもり中将のおっしゃったことには、まことに人は十三、我は十五より見初めたて祭り。まことにあなたは十三歳、私は十五歳の時から、あなたを見初め申し上げて。さあ、ここで言う見るも深い仲になる、夫婦になるという文脈です。火の中、水の底へも共に入り、共に沈み、火の中や水の底にも共に入って、共に沈んで、限りある別れまでも遅れ先立たじとこそ申ししかども、限りある命の死別の時も、先立たれたり先立ったりするまいと申し上げたが、かく心浮きありさまにて、戦の陣へ赴けば、このように情けない状態で戦いの陣に赴くこととなったので。さて、ここで言う心浮き様というのは、平家が源氏の攻撃によって都から去らなければならなくなったことを述べています。愚足したて祭り、行方も知らぬ旅の空にて、浮き目を見せたて祭らんも歌てかるべし。あなたをお連れ申し上げて、行方も知れない旅路で辛い目に合わせ申し上げるのも心苦しい。その上、今度は用意もそうらわず。その上、今回はこれといった準備もしておりません。さあ、愛する妻を連れて行きたいが、連れて行けないこれもりの悲しみが伝わってきます。いずくの裏にも心安う落ち着いたらば、どこかの裏にでも安全に落ち着いたなら、それよりしてこそ迎えに人をも立てまつらめ、とて思い切ってずたたれける。そこから迎えに人を差し上げようと言って、思い切ってお立ちになった。さあ、いよいよ覚悟を決めて西国へと赴こうとするこれもりですが、このあとは今度は子供たちがこれもりにすがって連れて行ってくれとせがみます。平家の他の武将たちもその様子を見て涙を流します。結局これもりの子はあの斎藤別当の子であったものに託されて、これもりは都を去っていくこととなります。ちなみにこれもりの子六代は後に平家が壇の浦で敗れた後に切られて、これにより平家の子孫が断絶することになったと平家物語では語られています。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。日頃申ししように我は一門に愚して西国の方へ落ちゆくなり、いずくまでも愚し立て祭るべけれども、道にも敵罰なれば心安う通らんこともありがたし、たとい我打たれたりと引きたもうとも様なんど変えたもうことは夢夢あるべからず、そのゆえはいかならぬ人にも見えて、身をも助け、幼き者どもをも育みたもうべし、情けを隠る人もなどかなかるべき、と、ようように慰めたまえども、 北の方、渡航の帰りごとをも下回ず、引きかずきてぞ、不下もう。すでに、売ったたんと下前ば、袖にすがって、都には、父もなし、母もなし、捨てられまいらせて後、また、たれにかは見ゆべきに、いかならん人にも見えよ、など、受けたまわるこそ、恨めしけれ。前世のちぎりありければ、人こそ、哀れみたもうとも、また、ひとことにしもや、情けをかくべき。いずくまでも、ともないたてまつり、同じ野原のつゆとも消え、一つそこの、みくずともならんとこそちぎりしに。されば、さよの寝覚めのむつごとは、みな、偽りになりにけり。せめては、身一つならばいかがせん。捨てられたてまつる身のうさを思い知っても、とどまりなん。幼き者どもをば、たれに身譲り、いかにせよとか、おぼしめす。恨めしゅうも、とどめたもうものかな、と、勝うは恨み、勝うは下いたまえば、三味中将のたまいけるは、まことに、人は十三、我は十五より、見染めたてまつり、火の中、水の底へも、共に入り、共に沈み、限りある別れ島でも、遅れ先立たじとこそ、申ししかども、各、心浮きありさまにて、戦の陣へ、赴けば、愚足したてまつり、行方も知らぬ旅の空にて、浮き目を見せたてまつらんも、うたてかるべし、その上今度は、用意もそうらわず、いずくの裏にも、心安う落ち着いたらば、それよりしてこそ、迎えに人をも立てまつらめ、とて、思い切ってぞ、たたれける。本日の授業はここまでになります。